皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都産が FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都産が FC を応援するさまざまなゲスト様や選手候補の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、四川坊おかみ林由紀香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして四川坊おかみ林由紀香と申します。
はい、
ね、高野さん、ね、7月よ7月、
ね、
夏よ夏。
そうですね、
うん、でも今年はまだね、うん、長引いてるからね、梅雨がね、
やっぱ雨がね、なんか日本全国的に
大雨がね、がててちょっとね、うん、この梅雨前線厳しいですね。だって昨日でもね、すごい雨降ったしね、四川坊ね、はい、20度よ20度
あれ秋になった
なんかね、7月でしょってかね、もう祇園祭りそろそろやのに ね、まあでも今年寂しいね、
そうだね、
祇園祭りの山鉾巡行がね、なくなったからね、
もう今だってね、去年の今時人がぐちゃぐちゃでしたよ。
そうでしょ、盛り上がってたもんね、
う
ん、
そう。
いや、ちょうどね1年前の収録の時ね、うんうん、このね、うん、ちょうどほらあのね、あのもうど真ん中やからね、はいはいはい、このスタジオがね、あの上から見てたら、うん、ね、いろんなあのおじさんじゃないわ、子供たちが ね、もう詐欺の格好したり、いろんな格好してね、うん、あのたくさんのお子さんたちがね、はい、みんな歩き回ってたでしょう、
はい
はいはい、ね、あの祇園祭りのね、うん、もう本当に微笑ましい感じでね、うん、それが今日はもうね、あの提灯だけはね、うん、飾ってあるけども、あとね、寂しいもんです ね、
うん、なんかね、なんかね、これもこう今祇園祭りがないんですけど、こう市場通りなんか音楽だけ、コンチキチンの音楽、うん、
ちょっと鳴ってました今日ね、窓開けてね、うん、こちらに来るときに窓開けてね、走ってたんですけどね、どこからね、どこからともなくね、うん、音楽流れてて、ちょっとほっこりしたんですけど ね、 ね、ちょっと寂しいですけど ね、まあ、早くね収束すること願うだけですよね。
どうですか、もうホタルはね、
ホタルはねすっかり6月の末、まあ、7月の 1,2,3 ぐらいまでにはいたんですけどね、
例年通り、
ホタルちゃんはね例年通り良かったですよ、うん、もうよう飛んでくれてね、ホタルさんはねコロナ関係ないんで、はい、
そうですね。でお客さんはいつ前例年だと、その予約したお客さんでこういっぱいなってたって、なんか
前
ってそうですよね。
そう、ホタルの会とかね、うん、やってたんですけどね、はいはいはい、今年はもうちょっとやめさせていただきました。で、だから四川坊も土日宿はほら、あの予約なしでお越しいただけるけどね、ランチはもうすべて予約制。
ああ、もう、ね、もうお昼も予約制。
お昼も、そう、だって12時から1時ぐらいまでね、ガーって来はるんですよ、一気に。だからそれがね、なくすために、やっぱり怖いですからね。だからもう不特定多数の人が来れないように、はいはいはい、もう一気にね、はいはい、だからもう電話で予約していただいて、はい、大体ね、お客さんが立ち会っても滞在時間考えたりね、うん、1時間半とかね、うん、ゆっくりしていただきたいんですけどね、
密になるもんね、あの、
そうなんですよ、
山のところでね、ね、あそこで密だとも
ういろいろね、もう模索中ですけどね、高野さんのところでもそうでしょう。
そうですね、席数をこう間隔を空けたり、う
ん
う
ん、ね、間隔を空けるとか ね、パーティション立てるとかね、いろいろ考えないと ね、まあ、うちなんかはね田舎屋なんでね、締め切りでエアコンかけても、窓の開け閉め必要ないんですよ、だって隙間からいっぱい入ってくるからね2階開けっぱなしやしね、風が何歩でも入ってくるし ね、
換気めちゃくちゃいいね、
そう、換気めちゃくちゃいい、もう本当にね、
しかも山やもんね、
そうで、あのテラスというか外でね、お庭で食べる人なんかは関係ないし ね、ほとんどね、まあ、それでもね距離を空けてね、テーブルごとのね、お庭も、まあまあ 2,3 組まで来てね、そうなんですよ。
ザルそばとかなんか今美味しそうですね、外でザルそばを、
なんかね逆にね、ワンちゃん連れでなくてもお外で食べたいいう人増えてきましたよ、ただね今は梅雨だからね、もうすぐ明けますからね、梅雨ね、明けたらもうお外の方がいいかなとかね、いう人増えてくると思います。
どこも全健康型やね
そうそうそう、だから外の席もっと増やしてもいいなと思ってね、今考え中なんですよ、昔の家だから 軒がね、はいはい、長いんですよ、うん、あのテーブル一つ置いてもゆったり座れるぐらいの軒だから雨かからないんですよ。だからね、それでねちょっともうちょっと増やしてあげようと思ってね、そしたらね中よりも
行きたいね外の
アウトドアになってアウトド
アバーベキューあたりで
そうそうそう本当よね、まあでもねみんなで頑張ってねこれ ね抜き切らないと ねはい、
ねね、工夫してから
ね、はい頑張りましょう、はい、はい、さあ高野さんご案内ちょっとお願いしますね、はい、まずこちら あのラジオ番組の方のね、
はい、はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、はい、そして京都サンガ FC への応援メッセージをお待ちしております。
はい、
宛先はアドレス info@radiocafe.jp、
はい、
info@radiocafe.jp、
はい、
ファックスは 075-253-6901 075-253-6901、 京都これからラジオウェブサイトからもどしどし投稿どしよろしくお願いします
ちょっと今危なかった大丈夫ですね、はい、ありがとうございました、はい、でところで高野さん、はい、ね、あの今回から始まったのは、はい、なんか1928ビル情報っていうのが、はい、始まるんですね、
はい、ギャラリーの、ね、案内とかもまた以前にもやってるんですけど、はい、1928ビル情報として、はい、新たにまたあの改めてっていうことなんですけど、ご存知の通り、はい、三条五甲町に、はい、京都市の指定文化財になっている1928ビルがあります、
素晴らしいビルですよね、
はい、1928年に建てられた、あのビルなので
1928年、
はいはい、もうそのままですね、
1928年ね、はいはい、
なんか90年以上経つのかな、
はい、ね、それぐらい経つんですね、
はい、で建築は武田五一が、はい、あのまあ建築界の父って言われて、ね、はい、呼ばれている武田五一が作られたビル で、あの代表的なのは京都市役所を建てられた、
あれも立派な建物ですもんね、
はい、武田五一なんですけど、はい、で、ここ実はここのビルに、それぞれあのこう面白いっていうかね、はい、あの中に建物に、各テナントとがありまして、
ね、入ってますよね、
はい、そこに、我々 あの同時代ギャラリーがあり、
はい、
地下には、はい、レストランアンデパンダンがあります。林さん3階にはご存知の何があるか、は
い、ギア
ギアそうですよ ね、
ねえギアさんどうなんですか今、
ね、ギアさんが、ね、ようやくなんですけど8月から、はい、あのスタートすることになりまして。
そうですか、はい、よかったですね、
はい、やはりこういうあの、コロナとの、はい、あの共生、になっていきますの です、今は実は、改装されてまして。
そうですか、
はい、で席数が、はい、3割減に なりまして。
そうですか、
はい、
で
それぞれ
制限されてますからね。
そうですね、はい、でそれぞれあの、はい、席と席との間にアクリルのパーテーションをつけまして、
はい、すごい
ね、はい、でそういう形で、はい、あの公演があ
のスタートするんですね。8月もいつぐらいからですか。
8月の1日から、
うん、1日から、
はい、
あ、ね、じゃあもうすぐですね、はい
は
い、
でちょっと詳しくはそのチケットの販売も今までは電話で予約できてたんですけど、はい、チケット の予約のやり方も変わって、はい、くるということで、
はい、
あのホームページの方にその詳細が、はい、あの記載されてますんで、
ギアさんのホームページを検索したいんですね。
はい、
わ、はいはい、かりました、
はい、お願いします。
あとあの2階の、はい、同時代ギャラリーさんのインフォメーションは何か。
はい、はい、あのそしたら同時代ギャラリーのインフォメーションなんですけど、はい、ギャラリーは、
はい、
7月の14日から19日まで、はい、24人旅、
はい、
おなじみの展覧会なんですけど、はい、今回第15回目を迎える、はい、旅展ということで、
はい、
京都市佐賀美の、はい、佐賀芸術大学の OB たちの主催とする展覧会が、はい、今年も行われています。
今見てきたやつ、
ね、そうですね
あれ面白かったですね。そうです、はい、皆さんね、
はい、個性的な
佐賀美の方でしたか。
佐賀美です。はい、でその隣のギャラリービスでは、
はい、
そちらにも出展している大島直子展が、はい、あのそこで、
あのミニアチュールみたいなね、はい、細かい、
はい
はい、
そこでも展覧会をされています。
素敵ですよ、ね、皆さんどうぞどしどし見に行ってください。
はい、それとあのギャラリーに入って左側にある一番手前の展示スペースなんですけど、はい、コラージュプルスなんですけど、はいはい、そこでカエルと粘菌ランプ展、夢見る埃ランプという展覧会が、
なんかランプありましたね、
はいはい、でそこで
カエルと粘菌ランプ、
粘菌ランプですね、はい、なんかカエルのなんかねそういうね、なんかそう卵的な、あのイメージがある、はい、
あ、そうやったんですね、
はい、ランプが、
カエル好きにはたまらない、
そうですね、はいはい、の展覧会がされています、はい、
ありがとうございます、はい、
ちょっと次の展覧会、その次の週なんですけど、
はいはい、次の週、
はい、7月の21日から
21日から、
はい、26日まで、はいはい、ギャラリー、こちらはあのギャラリーとギャラリービス両方を使用しまして、はい、あの展覧会なんですけど、はいはい、ヤノティ、はい、足元の地球と遊ぶ展覧会、
はい、
こちらが開催されます。
ヤノティさんのね、
はい、
はい
はい、あの後ほどゲストに実は
ですね、
ヤノティがスタンバイ
を、実はいらっしゃるんです
、はい、
ね、なんか今のねこれあのチラシがあるんですけども、
はい、
ね、かわいらしいね、またこの事象をいろいろお話しいただこうと思いますので、はい、はい、
それと、はい、コラージュプルスでは、はい、川野美穂、
はい、
ドーニャの展覧会、
はい、
こちらは、あ、サブタイトルで、はい、7月23日に、はい、匂い、
はい、
8月23日に生まれるというサブタイトルです。
あ、そういうタイトルがあるんですね、
はい、でこちらの方の展覧会、あの21日の週から始まりますので、はい、あのぜひ、見に来てください。
そうですね、はいはい、ありがとうございます、はい、あとはあのアンデパンダさんは、
はい、はい、アンデパンダなんですけど、
はい、あの美味しいね、私の大好きな例のパエリア、はい、ね、
イカスミ
パエリアちょっとおはぐろになる、はい、
ね、ハイさんもすごいお気に入りを、
はい、
でアンデパンダは通常営業として12時から、はい、11時まで
の、お昼の12時から夜の11時まで、
はい、1時までの営業されてて、
何曜日休みとか、
特に不定休なので、
はいはい
はい、
定休日はなしということですね、
はい、あの、はい、そうなんですけど、ただいま、
コロナ対策
で、はい、あ、そのコロナ営業としまして、はいはい、16時から、はい、18時まで、はい、この2時間をクローズタイムにしてますので、
はい、途中16から18時まで、はい、4時から6時までね、
6時まで
クローズなんですね、
はい、してますので、
はい、わかりました。その間にまた消毒しないとダメ
ですね。そうですね、はい、いろいろとその対策とか、はい、
まあ、今お話聞いたお席数もね、
はい、
ちょっと間隔を空けたり減らしたり、はい、はい、皆さんマスクつけていきましょう、
はい、
はい、ありがとうございました。はい、はい、以上でよろしいでしょうか。
はい、以上です。
はい、ありがとうございました。はい、はい、それではね、早速京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。5月のコレソンは、京都のバンドでパイレーツカヌーのギターブルーです。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
こちらからゲストコーナーに参りましょう、はい、本日のね、ゲスト様にはお庭のデザイナーの矢野 T さんです。矢野 T、 矢野茶って書いて矢野 T さんっていうんですね。そうそうそうです。はい、ようこそいらっしゃいませ。矢野さんは遠路はるばるなんですよね。
はい、
どちらからお越しか。
仙台の方から来ました。
はい、ありがとうございます。仙台からですよ。
そうなんですよ。
京都暑いでしょ。
今年はなんか
今年はマシですか。あ、よかった
あんまり変わらないみたいですね。
仙台と変わらない、
うん、そうなんですか今年は、うん、あら、去年は暑かったと思いますけどね。あ、そうでしたか。やっぱり京都涼しいなんですね今年。
そうですね、まあ、今だけかもしれないですね。
梅雨の大雨のせいでね、うん、はいはい、どうもようこそお越しいただきありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、矢野さん、じゃあね、矢野 T さん、できたら自己紹介があったら、
はい
はい、お声を拝借できますか。
はい、
はい、お願いいたします。
はい、私はあの庭のデザイナーで、はい、まあ、高齢なんで。
高齢じゃないですよ。そんな年じゃないですよ。
できるだけ若い人たちに いろんなところで活躍をしてほしいっていうことで、
はいはい、
庭のデザインを学んで、
はいはい、
今やってることは、
はい、
作った庭で、
はい、
できれば子どもたちが環境教育とか、
はい、
そういうことができるような、
はいはい、
あのものを作るんじゃなく、
はい、
自然観察をできるような空間作りを今やってます。
あ、いいですね。あ、そうですか。そういうことをご指導されてるっていうか。
そうです、
ね、はい、あ、それって必要ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
これからの子どもたちにね、やっぱし分かって、ね、そういうことを身につけてもらえる、うん、大事さとかね、はい、環境のねいいとことか、あ、素晴らしいことやってらっしゃる、ね、さすがですね。
できれば、
はい、
あの子どもたちの環境に対しての考え方とかは、
はい、
できれば大人が覚えていただいて、
はい、
子どもに伝えて、
はい、
噛み砕いて、そういうことが必要だと思います。
おっしゃる通り。おっしゃる通り。いや本当ですよね。まずね、お父さんお母さんが覚えて、
はい、
ね、その心で子どもたちに、ね、接して子どもたちも覚えていくと、そうしたらね、豊かな、もっと豊かな国になるんですよね、日本がね、うん、
そうです、
ね、うん、ね、本当おっしゃると、ね、めちゃくちゃいいことされてる、
ね、だから林さんがね、うんうん、長年取り組んでることですね。
もうそうそう、同時本当にもうなずくことばっかし、うん、あ、素晴らしい、ありがとうございます。もう、ね、そういう人がね、もうこういう矢野さんみたいな人がいっぱい増えてほしいですね。もう矢野さんのね、あのもうね、あのアメーバみたいにね、作っていってください。広めていってください。ぜひお願いいたします。
そうです。なるほどね、
よろしくお願いします。はい、はい、そういうことをされてる矢野さんなんですけども、はい、早速なんかね、行ってこられたんですね、幼稚園に。
ね、今日はね、あの幼稚園の方に、
はい、
あの某潜在幼稚園っていうところなんですけど、はい、そちらの方にね伺って、
東北寺の方のね、
はい、
はい、どうでしたか、ね、反響は、
はい、
高野さんも一緒に行かれて、
そうそう、
うんうん、どうでした反響。
ネットで見ましたら、
はい
はい、若い先生方がかなり優秀だなっていうことと、あとロケーションが素晴らしいですね。
あ、ね、そこはね、あの結構ね、あのそこの幼稚園に行きたいいう人多いですから ね、はい、京都でもね。ああ、そうですか。で、矢野さん見られてもやっぱし素敵なところでした。ああ、ね、やっぱり教育熱心なとこ違いますね、うん、
あの仙台と違って、はい、京都は、
はい、
あの樹木に力がありますよね。
ああ、そうですか。
それがつながって、ね、一つの大きな森になってるんで、
はい、ああ、そうですか。そういうふうに見える、うん、見られるんですね、見方がね、
空を見るとみんなつながってますもん。
確かにそうですね、確かにそうです、あ、そういう見方ですね、切り口ね。あ、なるほど、
ね、なんかね、でもあの見てたら先生たちがね、すごく熱心にこう、ヤノティさんにこ
う
質問したり、あ、これを子どもたちにと一緒にするのには、こうこれを使ったらいいんですか、あれをしてやったらいいんですかっていう、なんか若い先生たちなんですけどね、
少しね、取り組み方というかね、考え方が違うのかもしれませんね、うん、やっぱしね、やっぱし教育熱心なんでしょうね、ある意味子供たちが大好きな先生ばっかり
なんですよね。自然派なんですよね、うん、あそこは自然派って、ね、もうありのままなんで、山猿状態の幼稚園なんで。
それがいいんですよ、それが人気、はい、人気の、ね、証拠なんですよね、はいはい、やっぱりね、そういうね、お母さん方も親御さん PTA が増えてきたんですよね、はい、やっぱしね、はい、もうこのままでは いけないと思う人も増えてきてるのは事実ですけどね、はい、ああ、そうですか、うん、そのお役に施策買っていらっしゃるね、矢野さんね。
でそこであの矢野さんがこう、子どもたちに教えるっていうかね、
はい、
そのプログラムを教えるって、それを作ることを目的じゃなくてね、それを通じた自然鑑賞をする、
自然に触れるとか、自然
自然観察です、
ね、自然観察ですね、今おっしゃってた
このことすごくね、うん、興味よくなんかメモも取られてたんですけど、
いい
このことについてちょっとお話し
させていただきます。
私はあの、通常、
はい、
いつもあのいろんなところで、教えたり、
はい、
実際に表に出たり、
はい、
そういうことをやるときは、
はい、
小学生中心、
あ、小学生中心なんですか、
う
ん、ではい、
私の方のフォレストファームっていうチームを作ってるんですけど、は
い、フォレストファームっていうチームがあるんですね、
あの、はい、森は人の心を耕す農場ですっていうキャッチフレーズのもと、
はい、
実際に小学生もメンバーにいますので
、はい、あ、そうですか。
その子供たちが大人に教えたりとか、
はい、あ、逆にね、子供たちがね、お家に帰って大人に教える。
で、はい、今回あの園長先生とお会いして、
はいはい、
幼稚園児に教えるっていうのはかなりレベルが高くて、目を見て会話していかないとわからないので、
は
い、その辺はね、あの若い先生方に教えてもらいながら、はい、新しいスタイルが京都から生まれると素敵だな。
いいですね。そういう考えで今回は若い先生方にご指導なさったんですね。すごい。で、まあまあ子供ね、幼稚園児に、まあ、あの毎日接してるね先生方の方がひょっとしたら表現がうまいことできるかもしれないですからね、子供たちも一生懸命いくかもしれないしね。いいですねそれね。いやでもね、このチラシを見せていただいてたんですけどね、足元の地球と遊ぶというね展覧会の、
はい、
このね、やっぱ子供たちももちろん親もそうですけども、子供たちも喜びそうなね、可愛らしいなんかトトロっぽいのも出てきたりねもう目元が可愛いのが多くて、で自然のものからこうヒントを得てね集めてきてね形を作っていく、ね、優しいこう感じがしますよね、自然に。
ヤノティさんはね、ご自身がこう本当はっていうかね、海外で活躍されてる側で、あの庭師の方で、で
ちょっとね海外のお話はじゃあ一曲挟んでからしましょうか、は
い、そうしましょうか、
ね、はい、はい、ではではここでね、新井英二さんの黄昏のビギン、どうぞお聴きください。はい、引き続き矢野さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、先ほどねちょっと言いかけた高野さんね、はい、はい、海外でのご活躍ちょっとお話しいただけますか。
はい、京都には、はい、素敵なあのいろんなデザインをする庭師さんがたくさんいます、
はい、
で、
はいはい、
私の場合は、あのロンドンでいろんな人たちと、
イギリスのロンドンで、
はいはい、いろんなミーティングがあったりとか、はい、仕事をしたりとかしてるんですけど、はいはい、
そうですか。
日本の庭園っていうのは非常にレベルが高いっていうことで、はい、
あ
の人気なんですけど、
はい、あるんですか、
はい、残念ながらあの、イギリスの建物と日本の建物では全然違いますし、はい、
確かにそうです
ね、植物がねなかなか手に入んない。
あ、そうですか。
その辺ではあの京都の方も苦労してるとは思うんですけど、
あ、はい、
私の場合は、はい、あの作った庭でどのような遊びをするか目的を決めて、
はいはい、
例えば飲食店が経営してるんでしたら、
はい、
売上げを伸ばしたいとか、
はい、
子育てにはどういうコンテンツが必要かとか、
お庭での、はい、あ、そうですか、
使える、庭を目指してます、
はい、面白いですね。
イギリスの国内で気をつけて見てみると、はい、あのガーデニングのほとんどが、はい、あの鑑賞する庭が多いんです。
確かにそうですよね。
そうですよね、鑑賞、
修道院とか、そういうとこに行くと、はい、日本の庭に近くて、
あ、
まあ、はい、昔の庭、日本の庭ですね、
はい、
あの野菜があったり薬草があったり、
お庭の中に、
そうです、
はい、
でもう私たちも忘れかけてる、
はい、
江戸時代のね、江戸のガーデニングに近いような、
そういうのがまだ、
ロンドンの方では残ってます。
あ、そうなんですか、
ね、
それを、まあ、あの、なんですか、その目的によって
そうです、
ね、プロデュースされるという形なんですね。
私の場合は、
はい、
一番今、
はい、
あの大切だなと思ってることは、
はい、
親子のコミュニケーションっていうことで、
はい、
子供、
はい、
子育ての人たちにバックアップするような、
はい、
今回プログラムを、
はい、
同時代ギャラリーで、
はい、
あの開催できるっていうのは非常に素敵なこと
だ。なんか 今度ね21日からの同時代ギャラリーさんでの個展では、はい、それをテーマにされるんですね、 っていうことは学校の先生とかね、親御さん、
そうです ね,
ね子供さんとかだけじゃなくてね、はい、あの親子でね行かれたらいいですよね、
はい、人気が、はい、あのロンドンでですけど、はい、70歳以上のおばあちゃんが、はいはい、私のプログラムをやると、ええ、非常に喜んでました。
あ、そうなんですか。いやもうお年関係なしで楽しめるっていうことですね、うん、皆さんね。
孫に教えたいっていうこともあるんですかね。
孫に教えたいっていうのは日本人で、向こうの人はね、もう自立すると子供とかからかなり離れてるみたいなんで、はい、自分の楽しみってなんか癒されるみたいなことを言ってます。
でもそれもねいいかもしれない、うんうん、あのおじいちゃんおばあちゃんがね、うん、自分でやっぱりね自分が楽しまないとね、うん、ダメですものね、うん、楽しんでたらまたねひょっとしたらそれを見たお孫さんとか娘さんとかがね、うん、おばあちゃん何やってんのって言ってまたねお手伝いするかもしれませんよね。
そうですね、覚えると、あの自然散策とか、はい、毎日散歩が必要になってきますんで、
いいですね、
そういう植物とか、石とか土をね、はい、教材にしてますんで、はい、それを見つける、
あ、楽しみもできますね。
楽しみが、でその中で子どもたちには想像力とか、いろんなあのデザインのことを覚えてもらうような、はい、サイエンスプログラムってちょ私は言ってるんですけど、
いいですね、確かにそうですよね、サイエンスプログラムですよね。これすごいですよ、いろんなものをね、自然を見るっていうのをね、直接観察できるいうことね、手にするとか、本当に本当にサイエンスですね。あのそれに先ほど言われたおじいちゃんおばあちゃんはね、自分で楽しむためのものっていう、もうリハビリにもなりますよ ね、
そうですね、
歩きますからね、刺激にもなって、
日本のおじいちゃんおばあちゃんたちは、昔遊んだ遊びが、なんとなく残像が残ってて、はい、私の遊びをやるとね、懐かしいって言ってく
る。なるほど、やっぱしやってらっしゃるんですね、ね、あの子供の時ね、そういうことをね、今の子たちができてないっていうのがちょっと寂しいですけども。
そうですね、なんか川に、
でもこれをきっかけにね、あのヤヌティさんのそういうプログラムをきっかけにね、できればね増えていけばいいですよね、あのイギリスだけじゃなくて日本でも広めてください、ぜひ、ね、ありがとうございます、でも面白いですね高野さんね。
そうですね、ここにも書いてあるんですけどね、チラシにもね、今でもあのコロナの感染でね、あの家に閉じこもっててね、子どもたちがこう外にも出られない、自由を奪われた子どもたちに、あの野外で思いっきりなんか元気に遊んでもらいたい、
それ外で遊んでほしいです ね、
ね、その思いで、それの思いをその大人がそれを学び、大人が子どもたちをこう、連れて、あの、一緒に、山に行ったり川に行ったり、
アウトドアに行ったりっていう、
そこまでこう用意してる
ってい
うか、
ね、だってね、心も体も健康になりますよね、絶対ね、
今回の展覧会ではそういうなんか、こういうあの石を使ってこういうものを作ったりで、あの葉っぱとか自然なものを組み合わせてっていうものもこう
展示されるんですか。
展示されて、
あ、そうですか、
展示して、あのできれば通常は 2,30 名で、ワン教室をやってるんですけど、できるだけコロナ対策で、ペーパーでやって、スマホで自分で教材を作るような、新しいちょっと展開を、
すごい新しい展開で今回されるんですね。
考えてます。
はい、ありがとうございます。矢野さん、それではね、ちょっとお願いが一つあるんですけども、コレスポのお願いですけども、座右の銘を一ついただけますか。恒例のお願いします。
私の庭の先生からいただいた、二つ一つっていうことを、
二つ一つ、
いいことも悪いことも二つで一緒だっていうことで、
いいことも悪いことも二つで一緒だ、面白いですね。その例えばそのいいこと悪いことっていうのは、矢野さんがもうやっぱし今まで経験されたことも中では、なんかいろいろ名付けることあるんですかね。
ありますね。
そうですか。二つ一ついいですね。
一つなんか新しい言葉ですね。
いい言葉ですね。うん、あるあれね、い いい感じで、でもなんかインパクトありますね。ありがとうございます、ね、じゃあ高橋さん、まだお時間あったら一曲ダニーボーイ行きますけれども、行けますか、ダニーボーイ、はい、ね、ダニーボーイ行けますかね、はい、はい、じゃあ新井英一さんでダニーボーイを一曲ね、はい、お願いします。
サンガコレスポインフォメーション京都サンガサンガ、
こんにちは、京都サンガの細川です。皆さんいつも応援ありがとうございます。J リーグもようやく、再開することができました。まずはこの J リーグが再開できたことに関しまして、本当に多くの方々のご尽力があったことに対して、心より感謝したいと思います。選手たちも本当にいろんな人の協力があってサッカーができていることの喜びを必死に伝えようとしてくれています。6月の28日 J リーグの第2節ジュビロ磐田戦から、この日は無観客でしたけれども、 J リーグが再開いたしました。サンガはホームスタジアム、サンガスタジアム by 京セラで、ジュビロ磐田を迎えての試合となりました。18時キックオフ、誰もいない、お客様のいないスタジアムで、異様な雰囲気でしたけれども、実際に選手たちが試合を始めるとですね、本当に白熱したいい試合内容でした。多くの方が、ダゾーンを通じて、観戦をしていただけたということで、選手たちも、そこに向けてですね、必死でプレーしていました。結果はピーター・ウタカ選手の2得点で2対0で、サンガが勝利しました。選手たちは、試合終了後もですね、スタンドには誰もいないんですけれども、いつもサポーターが座っているそのゴール裏のスタンドに向かってですね、勝利を、お伝えに行ったということで、非常に感動的な場面を、覚えています。この試合本当にですね、序盤こそジュビロ磐田に、押し込まれたシーンが多かったんですけれども、徐々にサンガがペースを握るとですね、あっという間に宇高選手がゴールを奪い、その後も、終始サンガが試合を、主導権を握ってですね、リードをしていきました。この無観客試合ではあったんですけれども、公式戦の、ホーム、開幕戦ということで、そこを勝利できたことは非常に大きかったなというふうに思います。その次が7月4日、第3節徳島ヴォルティス戦でした。これはアウェーの試合で、こちらも無観客試合で行われました。この試合は、途中出場した野田選手がヘディングシュートで先制ゴールを奪いましたが、その後1点を返されて、結果は1対1の引き分けに終わりました。まあ、引き分けではあったんですけれども、試合内容も、第2節に続き非常に良くてですね、ゴールチャンスも、サンガの方が圧倒的に多かったという試合でした。もちろん勝利はしたかったんですけれども、まあ、アウェーの試合でですね、勝ち点1を積み上げたということを前向きに捉えて、選手たちは、帰ってきました。そしていよいよ7月11日第4節アビスパ福岡戦、これもサンガスタジアム by 京セラホームスタジアムでの試合ですが、ここからお客様を迎えての試合となりました。この試合は、非常にこう感染予防の方を含めてですね、大変厳しい制約の中で行われました。サンガとしてもですね、7月3日に、地元の保健所の方にスタジアムを視察していただき、安全性の確認をしていただいた上での、開幕と、開催となりました。で、この試合はですね、全席指定席ということで、これは、何かと言いますと、もし仮に、お客様の中で陽性反応者が出た場合には、その席の近くの方々に、濃厚接触の可能性があるという連絡ができるということで、感染予防の一環として全席指定席で行われました。また、それも踏まえて、J リーグ ID というスマートフォンだけでの、チケット購入という非常に制約のある中での試合でした。 またですね、アルコールの販売が禁止されていると、まあ、スポーツ観戦につきもののビールなんですけれども、やはり節度を持った中で観戦していただきたいということで、この試合に関してはアルコールの販売は禁止と。また飛沫感染を防ぐために声を出しての応援が禁止、またマフラーやフラッグを振ったり、そういったことも禁止されてました。そして手拍子なんかも禁止されてまして、これは何かと言いますと、応援を誘導するようなことがあってはいけないということで手拍子が禁止。そしてその太鼓やラッパなどの鳴り物も禁止ということで、非常にこう静かな中での、まあ、観戦ということになりました。ただ、実際に試合始まるとですね、プレーのたびにですね、お客様が拍手で選手を後押ししてくれると、ということで、非常にこう選手とスタンドのお客様が、心が通じ合うような、そんな感じがいたしました。そして、この試合もですね、対戦相手アビスパ福岡だったんですけれども、この試合も野田選手と宇高選手の2ゴールで、2対0とサンガがホーム2連勝ということで、サンガスタジアムバイキョーセラでの、公式戦は、無敗ということで、非常にいいスタートが切れているのではないかというふうに思います。これから、徐々にですね、この観戦スタイルに、お客さん慣れてきていただいて、少しずつ、お客様が、増えてくるものと思っております。8月からは、少し、プロトコルが、緩められまして、各スタジアムの収容人数の 50% までが認められるということで、サンガスタジアムの場合は1万人のお客様が、最大入れるということで、より多くのサポーターとともにですね、戦える日が来るというのを楽しみにしています。まあ、それはまだ8月なんですが、今度は7月19日日曜日18時半から、サンガスタジアムバイキョーセラで第6 FMFC 戦が行われます。ぜひこの試合もですね、皆さんスタジアムに駆けつけていただいて、選手と気持ちを通じ合わせて一緒に戦っていただけたらと思います。今サンガチームはですね、非常に好調で、チームも非常にまとまりがあり、いいサッカーをしています。ぜひ、引き続き皆様と共に頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございました。矢野 T さんありがとうございました。ね、サンガさんもね、調子いいから ね、
そうですね、
この勢いで頑張ってほしいですね。はいはいはい、もう応援に行かないと、
スタジアムに、
ね、スタジアムに行かないとダメですね。はい、頑張っていきましょう。はい、高野さんいかがでした。
はい、矢野 T の展覧会が、はい、7月21日から始まりますので、ぜひ皆さん、はい、あの見に来てください。
ね、ぜひね、あの、はい、子供さん連れてね、親子で行かれたらね、はい、楽しいと思いますね。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、本日の放送、あ、次回の放送もね、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は林幸佳と
高野でお送りしました。
ありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。